こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名古屋大学の最近の研究の話題をお届けしています。運営の丸山です。第62回目の今回は経済学研究科修士2年の堀内成穂さんとお送りします。堀内さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。名古屋大学の経済学研究科修士2年の堀内成穂と申します。学部時代は環境について勉強していました。今は大学院で木材の需要と供給について研究しています。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早速ですけれども、堀内さん、今回はどんな研究をご紹介いただけますか？
はい、今回私が担当したトピックは2022年4月15日に発表された大気中から海に吸収される鉄に関する研究です。
環境について勉強してきた堀内さんでしたら、これぴったりのトピックですよね。大気中の鉄というのはエアロゾルとも呼ばれている微粒子に含まれている鉄のことですよね。
はい、そうです。大気中の鉄はそのうち海に溶け込んで海の中の植物の光合成の材料となりますが、近年南太陽域ではこの鉄の不足が問題になっています。つまり鉄が足りなくて光合成が進まず地球温暖化が加速するかもしれないのです。
なるほど。二酸化炭素を必要とする光合成が進まないと二酸化炭素が使われないまま残ってしまって温暖化に影響してくる、そういうことですよね。どんなアプローチで研究が行われているんでしょう？
はい、今回名古屋大学の松井博史准教授たちが広域航空機観測と数値シミュレーションを使って検証を行ったところ、南太陽域の人為起源鉄の大気濃度がこれまでの推定と比べて約10倍も多いことが分かりました。これまでは自然起源鉄が主要だと考えられてきましたが、今回の研究で人為起源鉄が大気中から海洋への鉄供給の多くを占めることが明らかになりました。
人為起源鉄というのは人の行動が原因で排出される鉄、例えば化石燃料を燃やすことで出るものだかなと思うんですけれども、人為起源の鉄が海への鉄供給のメインになっているということは、海の光合成は主に人為起源鉄の鉄が材料になっているということになりますよね。
はい、でも将来的にはこの地域の鉄供給量が大幅に減少するという予測も初めて示すことができたんです。今後は観測事例が増え、地球温暖化や気候変動をより正確に予測できるようになることに期待したいですね。
そうですね、観測事例が増えて正確に予測できるようになったら、もしかして今私たちが思っている未来とはまた違った姿の未来像が見えてくるかもしれない、そんな風に思いました。堀内さんのところで今回どうしてこのトピックを紹介しようと思ったんですか？
はい、もともと温暖化問題に興味があったのと、一見温暖化とは関係なさそうな鉄という言葉がプレスリリースのタイトルにあって気になったので、今回ポッドキャストのテーマとして取り上げました。
確かに温暖化と聞いて鉄というキーワードはあまり思い浮かばないかもしれないです。堀内さんは環境経済学という分野で研究をされていますけれど、今回このトピック取り組んでみて新たな気づきとかありましたか？
そうですね、今回取り組んでみて自然環境や人間活動の複雑さに改めて圧倒されました。今回の研究では鉄という一つの物質のみを扱っていましたが、それだけでも最新の装置や長い時間、たくさんの工夫などが必要だったと思います。ですが実際にはもっともっとたくさんの物質や現象が関係してくるわけですので、そういった全てを把握するにはとんでもない労力が必要なんだと、今回このプレスリリースを取り上げてみて感じました。
はい、本当にスケールが大きい研究だなっていうのは感じました。今回少し深読みをしてみて、もっと知りたい、もっと調べたいということも生まれてきたのかなって思ったんですけれど。
そうですね、まずは光合成に鉄が必要だとは知らなかったので、この光合成のプロセスを調べてみたいなと思いました。あとは日本の周りの海では海への鉄の供給についてどうなっているのか知りたいなと思います。
はい、そこはこう日本に住む私たちにとってはちょっと気になるところではありますよね。この研究は特にどんな方に知ってほしいと思われますか？
はい、まずは地球温暖化に関心がある方やスケールの大きな研究に興味のある方にはとても面白い研究だと思います。また今回の研究は気象や科学、経済など様々な分野が関係しているので、高校生の方に知っていただけると自分がどんな分野に興味があるかを知るきっかけになるかもしれないなと思います。
ありがとうございます。今回堀内さんが紹介してくれた研究は4月15日に発表された環境学研究科の松井仁准教授が参加する国際共同研究です。プレスリリースと堀内さんがまとめてくれた記事のリンクを概要欄でお知らせしていますので、ぜひチェックしてみてください。堀内さんが書いてくれた記事の中には松井准教授からのインタビューもありますので、こちらも合わせてご覧ください。堀内さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。それではまた次回お聞きください。